副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
明けましておめでとうございます。小林正弘です。
山本博史です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
本日新年一発目、二人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、2025年に成功するための目標設定と。
はい、やってまいりました。
ということで、これを今年もいきますぞ。
年初はこれをやらせていただいてます。
やっぱりね、はい、毎年やってるんですよ。でも、それぐらい重要だということで、はい、でもね、この間も、ポッドキャスト聞いてくださってるリスナーさんと、が、はい、福岡アカデミーの受講生になってくださってですね、
はい、
懇親会でお会いする機会があって、
はい。
で、小林さんのポッドキャストで一番好きなのが、年始の目標設定の話なんですよ、っていう方いたんですよ。
はいはいはいはいはいはい、はい。
そう、うん、めちゃくちゃ嬉しいと。めちゃくちゃテンション上がったんですけど、その時に。
うん、小林さんが、このポッドキャストで一番初めからおっしゃってますけど、うん、人生変えるための第一歩はこれやと。
いや、本当にそうですよ。マジでそうですから。
はいはいはい。
うん、本当ね、一旦やってみてくださいと。
はい。
まだね、やってない方が多いんで、こんだけ言っててもですね、はい、やってくれないんで、ちょっとしつこく今年も一発目これ、はい、やって成功の一年にね、してほしいと思ってます。
はい、これ皆さん、すぐできるんで、今からやってください。聞きながらやれます。
いや、本当にそうしてほしい。ぐらいですよ、本当に。はい。うん、じゃあ、まずね、基本的なステップをね、順を追ってお話していくと、
は
い、う
ん、目標設定のやり方ですね。
目標設定のやり方です。はい。はい、ご自分の、やりたいことですとか、うん、まあ、手にしたいものとか、うん、まあ、達成したいことがありますよね。
はい。
で、これを、まあ、一つ目安としては、目標100個。
はい。
100個ぐらいを、もう、書き出してくださいと。
うん。
まあ、例えば、うん、まあ、わかりやすく言えば、副業で月5万円稼げるようになりたいとか、
はいはいはいはい。
例えば、宅建に合格したいとか。
うん。
はい。とか、あとは5キロ痩せるとか。
はいはいはいはい。
うん、いろんなこうね、ジャンルの、
もう副業に限らず何でもいいんですね、うん。
そうなんです。これはもう皆さんの人生をより良くするためなので、うん、副業に限りませんのでね、
うん。
いろんなことに関して目標100個。これ結構大変なんですよ、実は。
はいはいはい。
100個書き出すって結構きつくて、そんな出ませんって人の方がほとんどなんですけど、ここはでもね、向き合ういいきっかけなんで、100個目標で書き出すと。
うん。うん、は
い、もう欲しいものとかも含めていいんですよ。時計を、ね、どこどこの時計買いたいとか。
なるほど、なるほど、なるほど。
まあ、なんか、レベル高い人だと、ボート買いたいとかね。
うん、
そういうの言ってる人もいましたし。
海外旅行行きたいとかもいいんですね、つまり。
もちろん、もちろん。これちょっとこの後言ってきますけど、年2回家族旅行行くとかね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ、はい。なるほど、なるほど。
毎月とかね。毎月、国内旅行に行くとか、まあ、いろんな基準があるんでね、それをそれぞれこの後と話していくんですけど、もう、そういう旅行とか、読書とかね、健康関係のワクワクとか、ワクワクすることとか、まあ、遊びとかレジャーも含めてですね。
はい、はい。
あとは、仕事のこと、まあ、副業関係のこと、収入のこと。うん、スキルアップのことすべてですね。これをまず書き出してください。
なるほど、なるほど。まあ、すべて合わせると100個出そうですね。
あ、そうです。ここはもう本当に、いろんなジャンルで100個書いていくのを目指してくださいと。
はい。はい、
で、その後に一応頭の整理として、まあ、テーマはね、分けていただいてもいいと思ってて、まあ、今、ちょうど山本さん聞いてくださった通り、はい、まあ、仕事がまずありますよね。
はい、はい、はい。
仕事の、本業の仕事での、達成したいこと、やりたいことと、あると思うんですよ。うん、
はい。
で、副業でも達成したい金額とか、ジャンル、これやるとか、あると思うんで、うんうん、この仕事面での、目標があったりとか、あとはシンプルにその稼ぎに特化して、いくら稼ぐと、いうこととか、いくら貯めるとかね、こういう収入とか貯金とかに、こう、めちゃくちゃ向き合った、目標の書き方もありますし、う
ん、はい。
あとは知識として、例えばさっきの宅建業を取るとかもそうですよね、宅建の、資格合格するとか、英検一級取るとか、 あ、あとはですね、あの、山本さんに以前、ポッドキャストで教えてもらった、地域通訳案内士になるとか、
うん、
こういうのもね、めちゃくちゃわかりやすい、いい目標ですよね、
うん。そうですね、なるほど。
あとは、健康系で言ったら、まあ、あの、5キロ痩せる。まあ、僕がたまにこう太って痩せてを繰り返してるんで、うん、あの、よく必ず僕言うのは5キロ痩せるとか、
はいはいはい。
夏までに、あの、3キロ痩せるとか、
うん、
その人の状況によって、あの、健康系、はい、あとはまあ、あの、ぶっちゃけもう人間ドックに行くとかね。あの、健康診断はやってるけど、そう、はいはいはいはい、人間ドックでフルで見た人って実はあんまりいないんですよ。お金かかるから。
うん、うん。
なんですけど、人間ドックに今年は行くとかね。
はい。
こういうのも目標に入れてっていいんですよ。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、さっき山本さん言ってくださった旅行もそうですよね。
はい。
まあ、海外旅行にね、年1回、例えば年1で海外旅行には行き、国内旅行は3回行くとか、こういうふ
う
に、自分の、なんですかね、まあ、癒しというか、はい、プライベートを充実させるっていうところですよね、うんうん。こういうのを入れるとか、あと私の場合は、前、ポッドキャストでちょっと言ったんですけど、別荘を建てるとかね。
ああ、はいはいはいはい、はい。
僕はそれはもう別荘を建てるが入っちゃったんですけど、まあそんなのも自分の人生豊かにするための一つの目標として、
は、
う、
い、
んうん。設定したりするわけですけど、うんうんうん、まあこういうふうにいろんなジャンルが、あるので、
はい。
おおよそどういう、まあ仕分けと言いますかね、
うん、
ジャンルかっていうのを分けておくと。さっき100個書いたものを分けるってことですね。
はい、うんうんうんうん。ジャンルごとに分ける。うん。なるほど。
そういうことです。はい。そして、今度は、その中でですね、さすがに100個同時目指すっていうのは、多すぎるので、
はい。
まあ、少し絞っていくっていう作業で、う
ん、はい。
絶対、この中で、本当に達成したいって言ったものを、まあ、絞っていくっていうのがおすすめなんですよ。うん、
なるほど。
で、まあ、これ、絶対何個っていうのもね、正直なくて、いろんなケースを皆さんが聞いて、いろんないい成功パターンがあるんですけど、まあ、なんか僕なんかは10個ぐらいに絞るんですよ。
はいはいはいはい。
例えばさっき言ったよね、ジャンルが、まあ、何ジャンルかあるとします。まあ、例えば6ジャンルか7ジャンルあるとしますね。
はい、
仕事とか、知識とか健康とか、はい、そういうことですね、うん。この6ジャンルの中で、2個、1個、2個、1個みたいに、絞っていって、今年は絶対これは達成する、はい、手にする、成し遂げるっていうのを決めていくんですね。で、これも本当ね、はい、多すぎない方がいいんですけど、別に少なすぎなくてもいいのが実証されていて、
はい、
別に10個、12個ぐらい書いておいてもいいかなって僕としては思ってますね。
うん、うん、うん。
ぐらいまで絞れば。30個とか40個あると多すぎる。かなと思うんで。うん、
なるほど。
あとこれはなんかね、やりながら皆さんの中で、この後話すんですけど、修正 OK なんで、これ。
はいはい、はい。
情報修正 OK っていうルールがあるので、
うん、
後でちょっと追加したりは、全然いいので、
はい。
まずちょっとこう、本気で目指すものを絞ってみてください。
なるほど。はい。
はい。まあ、例えば10個にしましょうかね。10個に絞りましたと。うん、で、こっからアナログでとっても大事なんですけど、
はい。
まずね、期限を決めて、これ、1年で、2025年の目標として今話してますけど、
はい。
例えば、3月までに、3キロ痩せるとか、うん、まあ、宅建って例えば年末なんですよ。10月ぐらいの、うん、試験かな。で、はい、発表が12月とか11月なんですよね。だから、はい、宅建って年末なんですよ。結果出るのが。うん
う
ん、
なるほど、なるほど。
で、その時期によって、いつまでに、どれを、うん、何を、この目標をいつまでに達成すればいいかっていうのを決めるってことですよね。
はい、はい、はい。
はい。この期限を決めるっていうのが、
うん、
その、絞った10個に対して期限を決めますと。
はい。
はい。うん、そして、それを紙に書くっていうのが、
うん、
今でも大事だと思ってまして、
はいはいはい、はい。
このデジタル社会でですね、
うん、
今更紙に書くんですかみたいな、
うん
ことなんですけど、ぜひ皆さんにはやってほしいなと思ってて、うん、
これ紙に書いて、見えるところに置いとくってことですよね。
うん、そうなんです。紙に書いて、目に入っちゃうところに貼っとくっていうのがセットなんですよ。
目に入っちゃうところっていうところが大事ですね。
そう。これが、本当に大事なんで、はいはいはい、できれば、トイレのドアとか、
は、
う、
い、ん。
まあ、洗面所の鏡に貼っちゃうとか、家族から惹かれるんですけど、
何これみたいな。奥さんから。
そう、奥さんから、これ、ね、キモいんだけどって言われちゃうんですけど、
はいはいはい、
それとか、あと、この間ね、うん、会った方で、すっごい、うちの受講生さんで、結果出しまくってる人が、
はい。
やってるのは、寝室の天井に貼ってるって言ってました。
おー、なるほど。寝るときに見れるってことですね。
そう、寝るとき、起きるときに、まず、朝、天井を見るから、そこで、目に入ると。
うん。
で、ああ、俺はこれは、 これが俺の目標だって毎日意識するっていうのができてるんですけど、うん、その人なんかすごいですよ。僕が出会った時年収700万のサラリーマンだったんですけど、
はい。
福井アカデミーで、不動産講座とか、まあ、その他講座複数学んでくださった方で、毎年年収100万ずつ上げてきましたからね、はい、本業年収。
あ、この間だったら本業のですか？副業じゃなくて。
いや、副業は別なんですよ。本業だけで、毎年100万ずつ上げて、今年収1100何十万なんですよ。
すごい。
そう。で、副業で不動産3棟を買ってて、
はい。
で、一番すごいのが、フォトグラファーっていう、副業フォトグラファーっていう、その稼ぎ方があってですね。で、これを、実践して、今それで個展開いたり、
はい、はいはい。
自分の撮った写真が10万円で売れたりする人なんですよ。うん、
すごい。
自分の今度は、アトリエっていうか、なんていうの、スタジオか、うん。自分のスタジオを今度買う、はいはいはい、買うって言ってましたから。はい。で、全部その人紙に毎年目標書いて、毎日それを見て実現してきたっていう人なんですよ。はい、
天井に貼ってると。
天井に貼ってると。
うん。
はい。まあ、ちょっと脱線しましたけど、それなんで、例えば、さっきの例で言うと、2025年6月までに、5キロ痩せる、みたいに書くわけです。目標、
はい、
紙に。
はい。
はい、で、2025年12月に、宅建に合格するとか。
はい。
あとは、2025年3月までに、物販の副業で利益月10万円達成するとか。2025年9月までに、1都3県でアパート1棟買うとか。
はい。
こういうふうにですね。で、僕の場合は、例えば、2025年の、2025年末までにホテルを建築するとか、こんなレベルなんですよ、私の場合は。
なるほど、うん。なかなか重たい目標がありますね。
そうなんですよ。そう。これもそう、大事なんですよ。ちょっと大変な目標っていうのは、この後話すんですけど。
はいはいはい、はい。
でも、今のフェーズ、紙に書いて、期限が決まってるってことですね。うん、これを紙に書いて、毎日目に見ちゃうところに何とか貼ってくださいと。
はい。
はい。で、それが毎日目に入るようにしてくださいっていうのは、うん、必ずやってほしいことなんですね。
はい。
うん、はい。で、その後に、できればやってもらえるとなおいいのが、その目標、まあ、家族にそれこそ見えちゃうのもいいことなんですけど、
はい。
人に言ってみるとか、まあ、家族にもコミットできちゃうとか、
はい、はい、はい。
あと、副業アカデミー入ってくれたら、副業アカデミーの受講生さんにコミットしちゃう、この目標を。
うんうん
う
ん、
っていう風に言ったり、あとネットに別に自分で特定されなくてもいいので、はい、ネット上に私これやりますって、うん、ペンネームでもいいので、発表するとか、うん、要するに、うん、アウトプットするってことですね。
はいはいはい。
自分の目標。そうすると、うん、なんかね、やらざるを得ない理由になるんですよね、
うん、
それが、
うんうん。
やらねばならぬと。
はい。
で、そうなるほど、行動力が出てくるので、
うん、
そういう風にこう自分で、自分を焚きつけるみたいな。
はい、はいはい。
環境を作っていくっていうことを、やっていただきたいなと思うんですよ。
うん、うん、うん。
で、その目標の内容。
人に喋るのすごく良さそうな気がしますね。うん、人に喋るとなんかちょっと、
ありますよ。
ワクワクするじゃないですか。
いや、すごい、ワクワクしますし、
うん、
やらないと恥ずかしいと思うじゃないですか。
確かに。もう、ね、言ってますからね。言った手前、うん。そうですね。
言った手前やんなきゃなって思うし、そう、はい、普通にテンション上がりますしね、ワクワクして。
うん、
だからすごい効果あるんで、本当言える方はぜひ言ってほしいし、まあ、福屋アカデミーの環境はそうやって使ってほしいですよね。
はいはいはいはい。
不動産投資の講座なんて、毎月、勉強会終わった後に、来月の行動計画発表してもらうんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、銀行に行こう訪問するとか、うん、物件合計を見に行くとか、みんなこうやって言ってくるんですよね。
はいはいはい。
うん、そういうことですよ。そういうふうにアウトプットすることで、やらざるを得ないと、
は
い。やるんだっていうふうになると。
うんうんうんうん、
っていうふうに、こう、目標を、アウトプットしながら、実はこれ、毎日目にしたり、人に言ったりするっていうのは、潜在意識に働きかけるっていう効果があって、
うん、
そうなんです。潜在意識っていうのは頭で考えてることなんですよね。
はい。
だから、副業で月5万稼ぎたいなって考えてることを顕在意識って言うんですけど、うんうんうん、
はい。はい。
この目標を紙に書いて壁に貼ってですね、毎日目に入れながら、なんなら人に言ったり、コミットメントするっていうことをやると、
うん、
顕在意識じゃなくて、潜在意識がその目標を捉えるんですよね。
うん。うん。うん。うん。
だから、ご飯食べてて、ご飯美味しいなって思ってる時にも、潜在意識が、副業で月5万稼ぐって、決めてるっていう感じ、
うんうん。
このレベルまで目標を見続けていくと、
うん、
副業で月5万稼ぐためのチャンスや情報、ヒントやチャンスが 舞い込んでくるようになるんですよ。
まあ、本当にそれはそう思いますね。
そう。うん。これ、本当に、本当にそうなんですよ。全部そうなんで、なんか僕が やってることはもう全部それなんですね。全部それです。はいはい、全部、目標を書いて、毎日見て、うん、潜在意識にすり込まれると、
うん、
ホテル建てるための土地情報が入ってくるんですよ。例えば。はい、
うん、
だし、カーリース事業オーナー制度という、そのカーリース事業やってますけど、あれも、そのカーリースの借りたい業者を集めてくれる、もう超一流企業が業務提携させてもらってるんですけど、その業者さんとの出会いが来るんですよ。
はいはいはいはい、はい、
うん。っていう風に、引き寄せるのと、うん、あと、その来た時に気づける。その、
それですよね、やっぱり。
そう。チャンスの女神に気づけるんですよね。
うん、ちゃんと準備してるんで、うん、チャンスが来た時にそれをつかめるってことだと思います。
そういうことなんですよ。
だから小林さんにその降り注いでるチャンスも、うん、他の人に降り注いでるチャンスも、うん、基本的にあんまり変わらないはずなんですね。
うんうんうんうん、うん、
そんなにラッキーマンとかじゃないじゃないですか小林さん。
そうそう、そこにそんな差はないですね。確かに
そこは差がないはずなんですよ、うん、
ないですね。
で、何の差があるかっていうとセンサーだと思います、
うん、そうですね、うん。センサーですね。その通り、うん。で、これが効くんですよね。この目標を、うん、潜在意識にすり込んでる人は。
はいはいはい。そのセンサーが立ってる感じですもんね。
センサーが立ってる感じです。毎日。うん、いつでも。うん、だそれでね、引き寄せるんですよね。
うん、
なんで、まあそういう理由で、期限付きの目標を紙に書いて書き出して、できればアウトプットするっていうのをやってほしいんですね。
はいはいはい。
で、その目標の内容についてもですね、すごい重要なポイントがあって、まあ、さっきちょっと山本さんが重たいですねって、ホテルの建築重たいですねって言ってくれたのが、そう、すごいいいご指摘で、
はい、
今の自分にとって、ちょっと大変な目標がいいんですよ、うん。
なるほど。
そう、これも忘れないでほしいんで、今の自分の実力で、成り行きであれば達成できる目標は書かないでほしいんですよ。
はい、新築アパートを、だから、小林さん書いてもダメなんですね。
う
ん、
そう。もう新築アパートを別に建てるなんていうのは、僕からしたら別に何でもないんですよね。はい、何でもないって言っちゃダメだけど。
まあ、もうでも一回。小林さんもやってるから。一回どころか何回もやってるからってことですね。
そうなんですよ。はい。だからそれは、まあ、やるんですよ。チャンスが来ればやるけど、うん、僕にとっての高い目標じゃもはやないんですよね、それは。
はいはいはいはい。
でもホテル建築ってなると訳が違うんですね、僕からすると。はい、まだそのやれたことはないから、うん、それは目標に書くみたいになるわけですね。
うん、確かに。
なんで皆さんも、例えば、副業で月10万利益出せてる物販プレイヤーの方だったら、
うん、
月15万とかだと、僕の感覚だとちょっと微妙なんですよ。
弱い。
弱いんです、目標が。これ月30万ぐらいは最低目指してほしいなと。
なるほど。
うん、これも、あくまで個人の感覚があるんですけど、はいはいはい、まあ、月10万やった人はもう月30万ぐらい目指してくださいと。いうぐらい、ちょっと背伸びしてすげえ頑張んないと届かない目標だけど、
うん、
本気でやったらいけんじゃないかなっていうような目標。
はい。
うん、そう、これ、ここまで目標の内容を高めてほしいっていうのが、はい、注意事項ですね、
うんうん。
はい。で、大変な目標を決めるわけですから、達成するの大変なんですよ、もちろん。
うん。うんうん、
で、でも、やめてほしいのは、原則、下方修正はなしっていうルール。なんですね。
うんうんうん、
で今みたいに月10万稼げてる人が、
はい、
物販で10万稼げてる人が、月30万の利益を12月までに達成するって決めたと。
うんうんうん、
で、10月ぐらいまで10ヶ月頑張ったけど、今、月の利益が、例えばじゃあ19万円ぐらいだと。
うん、
うわぁ、これあと2ヶ月以内に、月収30万の利益、厳しいなみたいな。
うん、
こういうこともあり得るんですよ。一生懸命やっても。
はいはいはいはい、そうですね。
で、その時に、下方修正したいと。じゃあ、12月までに20万にしようと。うん、20万だったら来月多分行く、みたいな。う
ん、はいはい。
っていうこと
だ。目標達成したいから、ターゲット変えたいということですね。なるほど。
そうです。で、これは原則やめてくれと。は
い、なるほど。
もう死ぬ気でやり抜いて未達のがマシだってことです。はい。で、未達だったら、来年に、まあ、ロールオーバーっていうか、
はい、
まあ、繰り越してくれと。繰り越してくれと。いうぐらい、
はい
はい、基本下方修正しずに、年始に決めた大変な目標を何とかやり遂げると。
うん、うん。
いうふうにしてほしいのが一つの注意点ですね。
はい、はい、はい、はい。
で、もう一個あるのが、 あの、情報修正はしていいっていう。
はいはいはい。なるほど。
情報修正は全然 OK で、例えば、うん、あの、もう僕も過去何度もありますけど、うん、例えばどうしようかな。なんかじゃあ新しい、上半期中に私が新規事業を一個立ち上げるっていう目標を書いたとしますよね。
はい。
うん、で、上半期中に新しい事業を立ち上げる目標を決めたんだけども、3月にもう新規事業が立ち上がっちゃったと。
はいはいはい。早いですね。なるほど。
早いですよね。うん、あ、もう上半期っていうか3ヶ月で終わったなと。
はい。
やっぱり紙に書いたら、チャンスが来て始まったな、みたいになるわけですよ。いつも通り。で、その時に情報修正するのは OK です。じゃあ、もう1事業を、うん、上半期中に目指すとか、
うん、
もっと上のレベルの目標を、情報修正するっていう。
なるほど。
これはもうね、ぜひやってほしいと、うん。いい傾向ですから。
うんうんうん、
はい。情報修正 OK。下方修正は原則なしと。
なるほど。
よっぽどやむなき事情があって、その目標自体が達成するのが不可能になっちゃったとか、
うん、
本当の自分の目標と違ったって気づいちゃったとか、うん、そういうことはあり得るんでね。その時はね、はい、まあ、目標の見直しももちろん、あってもいいと思うんですけど、うん、基本的には自分の成し遂げたい延長、成し遂げる目標のためのプロセスとして決めた高い目標なので、う
ん、はいはいはい。
これは下方修正せずにやり抜いてくれと。
うん、なるほど。
っていうことですね。この辺を注意していただいて実行してもらうと、はい、本当にですね、まあ、絶対 100% じゃないんですが、うん、すごい確率で、なんていうの、新しい情報が入ってきたり、
うん、
自分の行動力が上がって、ていったりとか、
はい、
力貸してくれる人との出会いが芽生え始まったりとかして、
うん、
目標が叶うこともすごく多いですし、
うん、
叶わなかったとしても限りなく近くまで到達してる、
はい、
とか翌年に達成するとか、
うん、
こういうことがね本当に多いんですよ。
うん、目標が叶ってるとまずすごくハッピーじゃないですか。例えば収入が10万円増えるとかいう目標だったりする場合は毎月10万円増えるわけですから、
うん、そうですそうです、
うん、
すごい嬉しいですよね、それが達成できた時って、はい、で、うん、あ、俺はこれ紙書いて期限決めて毎日目標見てコツコツやってたら本当にこの目標叶ったわみたいになるわけですよね、
うんうんうん、
すげえ嬉しいみたいな、超自信ついたってなって次も頑張ろうってなるわけですね。
はい。
で、また大変な目標を決めるかってなるわけですよ。
うんうん、
これが本当にいいね、プラスのスパイラルっていうか、
うん、
このゾーンに入ってほしいんですよ、皆さんに。はい。
この年初に10個に絞るわけじゃないですか。
うん。うんうん、
もちろん、10個全部達成するつもりで頑張りますけど、
うん、はい。
小林さんがそのやられてる感じで、
うん。うん。
どんなもんですか、その達成率って。
そうですね。僕も全然 100% 全部じゃないのですよ。これすごい大変な目標を入れるので。だ僕大体ね、うんうんうん、7、8割達成していく感じです。
でもその、年初に立てた10個の目標、7、8割達成できると、うん、それは変わりますよね、1年で。
いや、超変わりますよ。人生がマジで変わりますよ。僕の場合って本当に、はい、新しいこうみんなに提供できる事業が生まれたとか、そういう話になってくるんですよね。
うんうんうんうん、
めちゃくちゃいいですよね。例えばその、まあ、最近の小林の進化の話ってね、ポッドキャストでちょっと、
はい、
数ヶ月前にね、聞いていた、お届けしたんですけど、うんうんうんうん、まあ、例えば、その、輸出物販講座っていうのが2024年には始まったんですけどね。
はい。
これも、なかなかで始められなかったんですよ。
うん、
輸入と国内はあったけど、輸出ができなかったんですよね。
はいはいはいはい。
で、これってやっぱり、やっぱり田口さんっていう素晴らしい先生との出会いがあって、実現したりとか、あと、キリュウっていううちのスタッフが、輸出物販めっちゃやってて、もう早々にそれで結果出せて再現性が確認取れたりとか、はい、まあ、いろんなことが重なって講座化したわけですよね。
はい。
で、これでも、副業アカデミーの新規講座を2つ立ち上げるみたいに、例えば僕は目標を書くわけですよ。で、それをやってから新しいコンテンツ、素晴らしい先生いないかなって潜在意識が求めてるんですよ。なんでビビってきて、田口さんとの出会いが来てみたいになって、
はい、
講座が実現して、で、その輸出物販講座は生徒さん今たくさん受講してくださってて、うん、もう、出品して物が売れ始まってて、っていう風になってるんですね。はい、で、こう、うわ、これ1年前だ、2023年には、全くそんな見込みはなかったわけですよ。
うん、
その講座が始められるなんて目処は1ミリも立ってなかった。
はい。
それが今やそういうふうになったりとか、
うん、
あとはその減価償却が取れるストックビジネスが、すごくいいなって思っている中で、
うん、
去年ガチャガチャとかクレーンゲーム機の事業をオーナー制度というのが始まったんですけど、
うんうんうん、
これも2023年って全く触れることもなかったんですよ。
はいはいはいはい。
だけど2024年に、そういう、副業アカデミーで学んで結果出す人のサポートはめちゃめちゃ頑張るんだけれども、
はい。
その時間がないとか、うん、その成功体験がないから、01ができないっていう方々。
はい。
で、お金はあるけど忙しすぎるみたいな方々に、うんうん、新ニーサみたい、投資信託みたいに、うん、うちが、資産運用をいわばもう代行できちゃうような、事業をうちが作って、それを、皆さんにこう、まあ、いわば一口乗ってもらえば、
はいはいはいはい、
勝手に資産が増えるみたいな、勝手に収入入ってくる仕組みが、なんとか作れないかなって、この2、3年ずっと悩んでたわけですよね。
はいはいはい。
で、これはもう当然目標に書いてあって、
うん、
それを蘇生するみたいな、うん、そういう仕組みを蘇生するって書き続けてたら、う
んうんうん、
それが叶って、はい、さっきのガチャガチャクレーンゲーム機も年利 20% ぐらいで回るわけですよ、
うん、
今、
うん。
とか、あとレンタカー事業オーナー制度もそうですし、カーリース事業のオーナー制度っていうのもそうですし。う
ん、一気に増えましたからね。
一気そう。だから山本さんそれ見ていただいてるんですけど、はい、一昨年一言も言ってなかったようなことを去年死ぬほどやったんですよね。
そうですね。
いきなり始まったと思うんですよ、うん。それっていうのは僕がちゃんと目標にそれを全部書き連ねていて、
はい、
毎日それを見て潜在意識で、こう、に落とし込み、アンテナが回ってるから、レンタカー事業会社との出会いを途絶えるとか、
うん、
カーリースのそのさっきの集客してくれる大企業さんとの声がかかった時に速攻で会いに行くとか、
はい。
まあそういうこう、チャンスの女神を捉えるみたいな、
うん、
そのマインドセットとか準備が整ってるわけですよね。
はい。
そう、だからそれが僕の進化となって、形になり、
うん、
で、これがこう、副アカデミーしていただいた皆さんと、このポッドキャスト聞いている皆さんに届けられるようになってくると。
うんうんうん、
で、それ自体が僕にとっては最高にこう、エキサイティングで、
はい、
やりがいがあって、幸福が、うん、幸福度が高いと、
うんうん。
めちゃくちゃいいなって思うわけですよ。自分でこういうふうに目標を決めてやること自体がですね、はい
うんうん
はい。なんで僕自身が一番それを体感して、毎年人生変わってるんですよ。
はい。
うん、劇的に、うん。それを皆さんにぜひやってほしくて、この目標設定。を年始にもぜひやってほしいというふ
う
になっているわけなんですよね、
はいうん、この第一歩ですもんね。ただこの目標設定を今からその1時間とか2時間とか時間を取ってやってもらうと、
うんうんうん、
人生かかるきっかけになりえますね。
なりえますよ。あ、で、それで本当にですね、うん、変わりましたとか、うん、結果出ましたって言ってくださる方がもうリアルでいるんですよ、いっぱい。
うんうんうん、
はい。なので、本当に試しにやってみてほしいですね。で、たとえ、例えば10個書いたうちの1個しか叶わなかったと。
はい。
1年間頑張ったけど。
うん、
で、これこれでも全然いいんですよ。うんうん、精一杯やって、未達だったらしゃあないんですよ。
うん。うん。
で、それさっき言った通り、繰り越して、翌年また本気で目指せばいいんですよ。うんうん、
はい。
はい。っていうのをね、やっていく人はもう必ずレベルアップしていくし、
うん、
絶対に人生変えていくんで。
はい。
はい。まあそういう、まあ皆さんにはこう、マインドでですね、乗りこ、うん、望んでいただきたいですね。
うん、
この目標設定にですね。うん、はい。
2025年の干支はですね、
うん。
蛇年でですね。
おぉ。
蛇年はですね、新しい挑戦や変化に対して、はいうん前向きな姿勢を示す年と言われてる、
うん。え、めちゃくちゃいいじゃないですか。
そうなんですよ。今日の話が。
ねえ、今日の話、ドンピシャじゃないですか。
ドンピシャなんです。
めちゃめちゃいい年ですね。
は
い、
うん。うん、
うん。皆さんがだから、いい意味で変化して、ね、進化する一年にしていきましょうということですね、はい。
うん。
楽しみですね。
はい。まずはもう、今からですよね。もうこのポッドキャスト聞き終わったらすぐにやっていただければ。
やってほしい。本当に、このね、お休みがまだあると思うんで。
はい。
本当に、ちょっとね、1時間時間取って、自分と向き合う時間でね、うん、紙書き出してほしいなと思うんで、ぜひやってみてほしいなと思います。
はいうん、ぜひ皆さん、本日お話しした、2025年成功するための目標設定、実践していただいてですね、結果が出ればですね、こんなことがありましたなどの報告を、うん、ぜひメールでお送りくださいませ。
いや、ぜひ、ぜひそのメールお待ちしてますんで、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。本日もお疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。